月と丘プレゼンツ。皆さんこんばんは、ルブランです。今日は二十四節気の一つ立夏で、暦の上ではもう夏です。ただこのゴールデンウィークの前半で最高気温が30度付近まで上がって全国各地で夏日、真夏日を記録したこともあったことから事実上の夏がやってきているとも言えそうです。さて今年のゴールデンウィークも終わってしまいましたが、皆さんはいかがでしたか？長い連休の後の普段のリズムを取り戻すには時間もかかってしまいがちですので、5月病にならないようにしたいものです。今日はフリートーク3本立てでお送りいたします。それでは今週も15分間最後までお付き合いください。月10日プレゼンツ、ルブランの情報モーションはルブランによるネットラジオプログラムです。
こんにちは、ルブランです。今お聞きの番組名はルブランのブログ月評価と連動したインターネットラジオ番組ルブランのゲリロコモーションです。毎週水曜日の夜11時から最新分をオンエアしています。
ルブランのゲリロコモーション、
男性といたしましては勝負下着という感覚がなかなかわからないところもありますが、いざという時に女性は何か見られて恥ずかしくないとか、見えていない部分までおしゃれをしているのかなと思われたいという願望で勝負下着をつけるなんていうこともあるようです。それぞれの女性が思う勝負下着というのはセンス万別なんでしょうが、男性が思う、もしくは男性が理想とする女性の勝負下着というものと、女性が思う、女性が理想とする勝負下着というのは当然違いが出てくるものだと思います。では、いわゆる勝負下着というのはどのようなものなんでしょうか。いわゆる勝負下着だと言われるものに、ティーバッグやガーターベルトなど、セクシーだと感じさせるアイテムはどのように思われているのでしょうか。まずは男性の意識についてですが、パートナーにティーバッグやガーターベルトといったちょっとセクシーな下着をつけてもらいたいかという意識については、男性115人に聞いたところ、はいと答えた人が42人、いいえと答えた人が73人ということで、ほとんどの人はそういうものを望んでいないという結果になったようです。さすがにそのようなセクシーな下着をパートナーがつけているというのはちょっと男性からすると引いてしまいそうだということなのでしょうが、少なからず男性の中にはそういった欲望もあるかと思いますので、男性が望めばそのような下着を身につけてもいいのかなというところなのではないでしょうか。一方、女性はティーバッグやガーターベルトといったセクシーな下着を所有または身につけたことがあるかについて234人に聞いたところ、所有していると答えた人が約 10%、 つけたことがあると答えた人は約 7%、 所有もしているしつけたこともあると答えた人は約 6%、 どちらもでもないと答えた人がおよそ8割となりました。ですからアイテムとしては女性も魅力的なものだというふうに感じているのでしょうが、実際身につけるとなるとやはり抵抗があるようです。ひょっとしたらお互いの意識の中にああいうものというのはなかなか目にかかれないもの、もしくは身につけてはいけないものという意識があるからこそ、男性としてはその欲望が高まっているのもあるでしょうし、女性としてはいざという時に本当に趣味が合う時にということしかならないのかもしれません。では本題に入りますが、勝負下着を持っているかどうかという女性に対してのアンケートですが、同じく230人聞いたところ、持っていると答えた人が約 14%、 持っていないと答えた人が約 86% となりました。これは男性からすると意外と少ないように思いますよね。そして先ほどのアンケートの結果から、勝負下着の形というものはティーバッグやガーターベルトといったセクシーなものではなく、至って普通のものだと思われますが、では色味はどのようなものなのでしょうか。それにつきましては、理想としては相手が好きな色というものなのでしょうが、色々な中で寄せられた回答で多かったものが、 赤、白、ピンク、黒の4色になったようです。そして生地はレース生地のものが人気なもので、ガーターベルトやティーバッグといったものではなく、色や素材といったものが大事だというふうに思われているようです。というわけで最近の勝負下着事情を見てまいりましたが、意外とあっさりしているのかなと思われましたが、まあ、でも意識のある人にとってはこれが当たり前なのかなというふうにも思われました。私を含め男性としては女性には細かいところにも気を使ってほしいなというふうに思っております。この時間はダメブロをお送りしました。この後もフリートークが続いてまいります。
ここだけの話、ダメブロ。
久しぶりのこのコーナーです。このコーナーではブログ付きとかにはちょっと出せないテーマのトークを展開していくコーナーです。今回は最近の女性の勝負下着事情についてのお話です。レブランのエルズロコモーションお送りしておりますフリートーク3本立て、2本目は今年の私のゴールデンウィーク事情をちょっとお話ししてみようかと思うんですが、ちょうど5連休に入る前の日、5月の1日なんですけども、昼間に連絡がありまして、今晩ちょっと集まってみようよという話でした。この相手というのが、私が大学卒業してからすぐに就職した会社の同期入社の子で、本当に久しぶりにちょっと誘われたものですから、最初間違いメールなのかなと思ったんですけども、一応とりあえず、まあ、本当に送ってきたものだろうと思って、まあ、最初の1時間だけなら顔が出せる状況だったので、とりあえずそんな感じで返事をしてみました。まあ、そしたらなんかうまいこと話が通じて、まあ、私も行かせていただくことになったんですが、まあ、その彼も仕事をしながら、よくも私のメールに付き合ってくれたなというふうに思っているわけなんですが、ちょうど約束の時間に一番早く着いて、そして、彼だけが現れました。で、他のメンバーも一応来ることにはなっていたんですけども、やはり連休前ということで、なかなか時間通りには集まれないということで、最初のほぼ1時間は、まあ、私と2人きりで、最近のこととかいろいろなことを話したわけですけども、ちょうど私が抜ける頃にもう一人仕事を終えてきまして、とりあえず私が抜ける理由というのは、私はちょっと仕事をそこで入れていましたので、まあ、その仕事をしてからまた戻ってくるよということで、一旦はお別れをしました。そして2時間半後にまた舞い戻ってきたわけですけども、もう全員集まっていて、お店こそ変わっていましたけども、みんなで久しぶりに集まることができました。さすがに私も車で向かっていましたので、お酒を飲むことはできなかったんですけども、まあ、店に行ったらですね、みんな赤ワインのボトルをですね、みんなで分け合って飲んでいて、いやー、大人になったなというふうに思ったわけなんですけれども、今回集まったメンバーというのは本当に腐れ縁のようなもので、もう私がその会社に入社した時から毎週金曜日の夜になってはみんなで集まって飲みに行ってっていう感じで、そして私がこの会社を辞めてからもちょくちょく会っては飲みに行ったりして、最近集まる時というのはそのメンバーの心境の変化とか、あとは人生においてのターニングポイントを迎えたりだとか、まあ、人事異動があったりだとかということで、まあ、私も呼ばれて行くことができれば行くというような感じで行かせてもらってました。今回このメンバーで集まったのはほぼ1年半ぶりぐらいで、前回集まったのが一昨年のちょうど夏休み頃、私がちょうど徳島から夏休みで帰省していた時に、北海道から戻ってきていたのでということで、会を設けてくれたんですけども、私もその時以来会うメンバーというのは何人かいて、まあ、久しぶりにいろんな話をしましたね。そして私がまあお酒を飲まないことをいいことにですね、終電が過ぎた時間も店でダラダラしてまして、結局1時過ぎぐらいまでお店にいまして、そして私の運転でとりあえず帰れる人は帰ろうという感じで、私が久しぶりにですね、タクシーを買って出たわけですよ。このメンバーで集まると大抵まあ私が運転手役になって、まあ、みんなを家まで送り届けたということがあったんですが、まあ、昔と同じように、まあ、今は、ね、みんなその時と住むところは違ってるんですけども、送り届けてあげたりしました。そのメンバーの中に一人だけ女の子がいるんですけども、その女の子とは会話が弾みまして、まあ、というのもちょっと距離が遠かったっていうのもあったんですが、久しぶりにいろんなことをこのメンバーでも話しました。最近は人を乗せて車に乗るってことも少なくなったので、なかなかそういった機会もなかったんですけども、新鮮で、まあ、特に気が知れた相手でもなかったので、本当にいい機会になりました。 今回集まったきっかけというのはメンバーの一人がちょっと県外の方に赴任するということになったので、ちょっと当分会えなくなるということになったんですけども、15年の付き合いになるんですけども、パッと集まれる機動力がありますので、また機会があったら集まりたいなというふうに思います。というわけでこの時間はフリートークをお届けしました。この後もフリートークが続いてまいります。
ルブランのエルズロコモーション、
お送りしております。今回はフリートーク3本立てですが、最後は番組からお知らせをいたします。今年も各コーナーの周年企画が始まります。まずは6月は歌声ない音楽会の周年企画です。今年で6周年となりますが、今年は5月27日、5月の最終週から4回にわたりましてお送りする予定です。5月27日からの4週にわたりまして歌声ない音楽会の6周年企画をお送りします。そして7月は女子めきプレミアムのコーナー、こちらも6周年となります。ちょうど7月1日から4週にわたりましてお送りする予定ですが、こちらもテーマはほぼ決まっておりますが、また詳細につきましては6月に正式に発表したいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。7月は女子めきプレミアム6周年企画でお楽しみください。そしてこの周年企画の間にあります上半期総集編は6月24日です。以上、番組からお知らせをしました。CM などは宛先のお知らせなどエンディングトークです。ルブランのブログ月10日の2015年の連載、KOL。5月第4回の漢字は、嫌、嫌いという字です。女編を伴うこの漢字について続けてまいります。KOL 5月分は5月16日掲載です。ルブランのブログ月10日、もしくはミクシィ日記にアクセスしてください。お送りしましたエルズロコモーション、そろそろお別れの時間となりました。さて、番組では皆様からのお便りをお待ちいたしております。女子めきメモリアルのコーナーでは、あなたにとって記憶に残る女性のエピソードを、歌声のない音楽会のコーナーでは、かけてほしい曲のジャンルや曲名など、違うアナゴ放送局のコーナーでは、あなたにとって懐かしいと思うテレビ番組を、そして F のジュークボックスのコーナーでは、あなたにとって思い入れの強い女性の歌う曲をお待ちいたしております。レギュラーコーナーへのお便りはもちろんですが、この番組への感想やご意見、皆様からのフリーなお便り、そして終わってしまったコーナーへのお便りもお待ちいたしております。皆様からのお便りはいろいろな形でお受けいたしております。まずは番組専用のメールアドレス、 Gmail で lslocomotion@gmail.com までお待ちいたしております。そして当番組へのサイトへアクセスしていただきますと、左にメールフォームと書いたリンクがあります。そちらからもお便りを送っていただくことができますので、そちらもご利用ください。それから SNS からの投稿もお待ちいたしております。番組専用の LINE、Twitter のアカウントも用意しております。 LINE のアカウントは ID でムーンラグーン、 Twitter のアカウントはハッシュタグムーンラグーン0401です。 LINE、Twitter、Facebook では更新のたびつぶやいておりますので、更新情報をお確かめください。以上の SNS で番組の更新の都度お知らせをしておりますが、ブログ月10日の更新のたびにもお知らせをしております。なお、当番組へのアクセスはブログ月10日の毎週水曜日の日記の一番下のリンクからアクセスできます。そしてブログ月10日へは検索サイトからカタカナで月と丘と検索していただければアクセスできます。改めまして、皆様からのアクセス、そして番組へのお便りお待ちいたしております。当番組へのサイトへのアクセスが5月1日に1日として最高の150件を頂きました。1日に3桁のアクセス自体半年ぶりでしたが、たくさんのアクセスをいただきまして改めましてありがとうございました。これから当番組は各コーナーの周年企画や上半期総集編がございますので、お楽しみにしていただければと思っております。引き続きたくさんのアクセスお待ちいたしております。それではまた来週です。お相手はルブランでした。さようなら。月10日プレゼント、ルブランのエルドコモーションはルブランによるネットラジオプログラムです。